エレミヤ書の49章です。で、ここはアンモン、それからエドムに向かって、そして、エラムに向かってとか、いろいろなその近くのですね、国々に対するこの裁きがあるということですね。で、こういうこの裁きの原因というものもですね、ここで少し書いてありますが、それはまずこの4節ですね。お前の谷、豊かな谷を誇るのかと。お前は自分の宝に頼り、誰が私を攻撃することができるだろうかと。この聖書はいつもですね、そういうふうに自分が何かできるんだと思うような人を一番ですね、これは捨てられるということなんですね。神様から言われてですね、そうしてするって、これは何者が言ってもですね、跳ねつけてしないといけないんです。これと大きな違いがあるんですね。自分が何かをしたいからとかですね、なんとなく自分が上に立ちたいとか、そういう気持ちですのは必ず捨てられると、これは用いられないですね。だから表面的に見たら似とるかもしれないんですよ。何事が反対人があっても自分が言わなきゃならないことを言う。これもエレミアもそうですね。イエス様も言うなと言っても、それは神様が言ったらそれは言わなければならない。それとですね、なんか自分が前になんとなく目指したいからすると、そういうことも根本的に違うわけです。そういうのはですね、1回、2回とか見てたらこれも分かるわけですね。人々も神様も分かるわけです。そのことは、こういうことはですね、私たちも十分こう注意していかないといけないので、神様の言葉をしっかり聞かないとですね、聞かないで、そういうのをするということはいけないわけですね。自分の何らかのものに頼ると。これを失った途端にですね、人間的なものがはびこるということになるということなんですね。これはまあそういうふうに、弟子たちですらそれがあったということが書いてある通り、どんな人でもですね、本当に気をつけないとですね、人間のこの奥の本性っていうのはこう出てくるっていうことがあるわけですね。自分の何かにこの頼るということがここでは言われているということで、そういうようなものがあるからですね、裁かれて散らされてしまうということです。で、その散らされてですね、そうしていろいろな苦しみを経た上で時が来たと、この本当に砕かれたということを神様が見られた時に再び回復されるということなんですね。何もなくてですね、この繁栄とかが回復すれば戻ってきたりはしないということをこういうところで言っているわけです。で、次は、エドムというところですね。で、ここもですね、別の表現で言ってますが、この12節で、こういうのも、みんなですね、同じような理由ですね、この16節、16節のものを見たらですね、これはエドムという国に対して言われているわけです。お前の脅しもうぬぶれもお前を支えはしないと。わしのように高いところに巣を作っても引き下ろすと。ここでもですね、やはり必死のうぬぶれとか、自分が高いところで、自分はなんとなく高いところでおるのが当たり前だっていうふうな気持ちがあったら、こういうふうになるというわけですね。それは神様が引き下ろすと。これはまあそういう意味で、必ず起こることですね。そういうのは何か清い気持ちでなくて、人の上にこう目立ちたいとかしよった、それは周りの人が気がつくからですね、そういう人は決して敬意を表しないわけです。それいくら権力があってもですね、年齢が上であっても、そのあんまり関係ないわけですね。これはどっかこういうふうに引き下ろされてしまうということなんです。 だけど神様がそれをしようと言えばですね、どんなにそういうふうにあいつは傲慢だとか偉そうに言ってるとか言っても、やはりそれを押しのけて言うべきこと、あるいはすべきことはしなければならないですね。そこがまあ大きな違いではあるわけです。何でも人が目立つことをしてはいけない、そんなことは絶対ないんですね。エレミアでも、ね、誰も言わなくてもいいですと、これは言うべきことは言わなきゃいけない、するべきことはしなきゃならないんですね。他の人と相談する人もない。神様が言われればそれは自分一人でもこれはしなきゃならない、言わなければならないんです。そういうことと混同してはいけないんですね。それでこのように一人も住む者がいない、あるいはこの13節もですね、廃墟となるということはですね、本当に人が住まないと、あれ廃れてしまうということが言われていますが、これはですね、神様が共におるときは、あの詩篇の第一篇であるように、水が流れてですね、木葉が茂れて実があって、そういうふうに潤いがあるということとちょうど逆なわけですね。こういうふうに本当に廃墟になってしまうと。で、このことはですね、そういう民族なり国に対して言われていることだけど、私たちもこのように密かな高ぶり、神様から師匠と言われてないのにですね、暗示を聞いてないのになんか自分でするっていうような気持ちを持ってらしてたら、やっぱりこういうふうに荒れていくということです。これも必ずそうなっていくわけなんですね。一時的にはそうじゃなくて、必ずそのうちにだんだんとそういうことで荒れていくことなんです。そういう意味ではですね、これは他の国のことでなくて、今の人間に対しても同じようにですね、このように自分で高いところは自分はこうなんだとかやってですね、なんとなく人を押しのけていきたがるとかいうような傾向は必ずこういうふうに荒れてくるわけです。そのことはそういう意味ではいつも私たちも注意してないといけないということなんですね。時が来たらですね、それに一時的にはそれが気づかれないように見えても、他の人も評価しているように思う、認めたりしているように思うけど、この19であるように、こういう神様の時っていうのはですね、お料理言ってます、不連続的なんですね。連続的じゃない、一瞬のうちに彼らを追い散らす時が来たらですね、神様の御心にそぐわないものは必ずこういうふうに、どんなに長くこれが栄えているように見えても、一瞬のうちにパッと追い去られる時が来るという、まあ、そういうことですね。これは昔からソドムとゴモラにおいてもですね、ある時までは何もなしに栄えていたけど、ある時に神様が決めた時があったらですね、いきなり天から言えば火が起きてですね、ソドムとゴモラも滅びてしまったということも同じようなことです。神様の時が来れば一瞬のうちにそういうことが起こると。そういうふうに、予想しがたい時に神の裁きの手が来るっていうことですね。これも22節で、今度はわしの翼のように、飛んでくると、まあ、そういった表現でも言っているわけです。で、この後もよく似たことが、まあ、書かれてあるわけです。それで後半の後のところもですね、次のページに行きます。33節でもですね、ここでも永久に廃墟となって住むものがなくなるという、このみんな似たような表現で言われているわけですね。このアレシタテ、これは人間で比べて言えばですね、人の心の中にもですね、それに神様に対して、あるいは人の前で何となく自分が偉いのだとか思いよったらですね、心が荒れてきてですね、本当に良いものが進まなくなるというわけですね。神様のように本当に砕かれておる時には、良いものが心の中にいわばそう進んでくるということなんですけども、傲慢なものほど良いものはなんかなくなっていくわけです。どんどんとこう逃げ去ってなくなっていくという、 で、こういうことはですね、考えてみますと、この心の中でもそうです、国もそうです、こういう集まりもそうだと思うんですね。誰かが傲慢でしたら、なんとなくそういうとこ行きたくないということで、だんだんとですね、人も来なくなると、そういうこともありますね。何かこの傲慢とかいうふうなものはですね、そういうふうに荒れさせてしまうというところが、心でも集まりでも何でもそういうところあると思いますね。誰か一人がですね、自分のなんか社会的な地位とかですね、なんか力とか能力とか、そんなの自慢するような人、あるいはお金があると、そんな人がおったらですね、もう女の子行きたくないって、してそうなるわけですね。そういうようなことと同じだと思います。何かこういうふうに廃墟になっていくんですね。そういうことで、私たちも本当にいつも目覚めていかないといけないということをまされますが、で、このエラムっていうのがここでは今日のところでも最後になっていますが、このエラムの武器も折ってしまうだと、こういう神様が言われたというんですね。この一番得意としているようなこの武器、軍事力すらもですね、何の役にも立たなくなるというわけです。そしてこの次の表現ですね、天の四方から火事を吹きかけてくると、で吹き散らすと、天の四方、あらゆる方向からですね、このいわば裁きの火事が吹いて吹き散らしてしまうんだという、非常に大きなこのスケールの表現ですね。大体この預言書とはこういう詩的な部分というのはですね、私たちが普通こう思ったり考えても、はるかに大きなこうスケールでものを捉えているということが分かります。天の四隅から、天のあらゆる方向からというんですね、あらゆるところからバーッと布教してきてですね、悪のものを、神に逆らうものみんな布教してしまうんだという、そういうのが壮大なイメージで書かれてあります。だからどんなにですね、小さな人間が寄ってたかって頑張ろうとも何の役に立たない、天というのは神様のところから火事が吹きつけてくるんだというんですね、吹き散らす火事が。でこれと同じようにですね、これは裁きの風が吹き寄せるんだけど、それとは違ってですね、祝福の風、力ある風が吹いてくるっていうこともあるわけですね。裁きの風と別の風が吹いてくる。それはエゼキエルの37:9というところですね。エゼキエルの37:9というのを見ますとですね、1357ですね。ですから、エゼキエル書37:9ですね。1337ページ下の段を見たらですね、これはエゼキエル書の中でも特に非常に印象的な場面、内容ですね。枯れたっていう表現で言ってるんですね。死んだとか言わないで、枯れてしまった骨がいっぱいもあったと言います。もう絶対にこう生き返らないと。で、そういう中にですね、霊、これは風と同じなんですね。前から言ってるようにですね、ヘブライ語もギリシャ語もラテン語もですね、霊と風は同じ言葉なんです。ルーアハってですね。でここで霊を吹きたれっていうのは風を吹きたれと同じことなんです。そういう重なってるわけですね。日本語と霊と書いても全く違うような感じがしますね。霊という神秘的な宗教的なもの、風って言って自然現象と、だから同じ言葉、ヨハネ福音書でもですね、霊は風のように吹く、その時に霊と風も同じことはプネーマなんですね。だからここから霊よっていうのは風を吹きたれと、神の風よ、これらの殺された者の吹きつけよと、そうすれば彼らは生きるっていうことと同じなんです。そういうふうにこの四方からですね、良き祝福の力ある風、命の風が吹いてくると、 そうするとこういうふうに生き返る。この四方からなんですね。あるところだけ吹っといてくんじゃないと。天の四方から、あらゆるところから吹いてくるということが、まあ、言われているわけです。こういうふうに正反対のものがあるんですね。裁きにおいてもあらゆる方向から吹いてくるし、祝福の力の風もあらゆる方向から吹いてくるということなんです。これはだから私たちもですね、あのイエス様が言ったように霊はいつ吹くかわからないというところがありますよね。あちらからでもどっからでも吹いてくるという。で、特にこれは必要な時にはですね、みんなが祈ってる時に突然すごい風が吹いてきたということがですね、使徒言行録にあの有名なペンテコステということで書いてあります。すごい大きな大風のような音がして、そして、来たということです。そういうふうにですね、特別な時にはみんなが真剣に七人乗ってる時にそういうに火事が吹きをしたということがあるんですけども、これはある意味でいつもですね、神様の霊の風って吹いてるわけなんですね。いつも心を開いておりさえすればそれは吹き込んでくると、まあ、そういうことも言えます。それで、今日のところとですね、このエゼキエルのところ、それからまあ使徒言行録のところを見てもですね、私たちも心の扉を閉めてしまっとったら吹いてきとってでもこれは分からないわけです。そういう大きな舵をいつも心にこう入れとったらですね、自然に気持ちも大きくなって、他の人がどうだこうだこうだこうだ言わなくなるわけなんですね。この世の舵ばっかり受け取ったらですね、その範囲非常に狭くなる。大きな神様のご計画っていうものに沿ってですね、絶えずものを考えるということなんですね。そういうことを私たちもいつも求めていく必要があるということですね。はい、それでまあ元のところに帰ればですね、でここではまあ裁きの会として、どんなに逃げようと思っても全天からあちらこちらも吹いてくるわけだから、これ逃げられることはできない。で吹き散らされてしまうということですね。そして滅ぼし尽くすまでと、滅ぼして、そしてですね、この38にあるように、そこに神様の王座を据えるんだって言うんです。空っぽにしないで、まあ、これに似たこともですね、新約聖書にもあるわけですね。これは悪い霊がいっぱい入ってきてですね、心の中に住み着くということありますね。油断してたらそういうふうに悪い霊が入り込んでくると。このイエス様の力を借りたらそれを追い出してですね、そしてその私たちの中にイエス様を住んでくださる。イエス様が住むんでなかったら悪い霊がいっぱい入り込んでこようとするということです。ここでもですね、そういう悪いものをいろいろ追い出し、火事をパーッと吹き起こしてみんなを追い出した後で神様の王座が据えられるんだと言ってるんですね。まあ、そういう意味でもこのところは私たちのこの一人一人の霊的なことをもですね、暗示しているところがあるわけです。そして、最終的にこのエラムの繁栄も回復されるということで、終わっているんですけど、まあ、こういうふうに徹底して滅ぼされてしまった、滅ぼされてしまったように見えても、そこにですね、神の王座があって、そしてそこを中心と再び繁栄が回復されるという、まあ、こういうある意味でとても不思議なことなんですけども、これもですね、さまざまな人間もそういうところあるわけですね。いろいろ悪いことや罪を犯して滅ぼされると、裁きを受けると、まあ、粉々に砕かれると、そこにですね、そういうふうに砕かれてしまった中に神様の王座、イエス様の王座が人の人の心の中に新たに生まれるわけですね。で、霊的な繁栄というものがそこに帰ってくるという、まあ、そういったことも期待できるということですね。はい、まあ、そういうことで今日は特に四方の風ということですね、いろいろな意味での風が吹いているということも子供されたということです。